皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。今日は東京地方は湿度が低くてカラッとしたいい秋空の天気でございます。皆さんの各地はいかがでしょうか。今日はもう9回目ということで、16回あるうちのいよいよ後半戦に入ったかなといったぐらいでございます。さあ、それでは今日は第9回、お分けいただきました24ページでございます。アメリカのタイムという雑誌からの出展ですから、でもアメリカン・イングリッシュという感じでございました。そして、解説の方も同時にお分けいただきまして、適宜こちらも参照させていただきたいと思います。次の英文を読み、設問に答えなさい。When neighbor Mitch Lansdale, manager of the Los Angeles suburb of Gardena, has an important phone call, he swivels his chair to face the northeastern corner of his office. まず、When neighbor ですけども、Every time ですね。何するときはいつでも。何々するときはいつでも。もう一つは、いつ何々しようとも、いつ何々したとしても、なんていう、こう、情報がありますけれども、今回は、何々するときはいつでも。ですから、ミッチ・ランズデルさんがペケペケするときはいつでも。で、ミッチ・ランズデルのすぐ右側にカンマがありまして。で、もう一つまた、ガーディナーの後ろにもカンマがありまして。これなんだろうと。このあたりはもう皆さんこなせますですね。ミッチ・ランズデルの次のカンマが、これは同格のカンマで、ミッチ・ランズデルさんという方のプロフィールを説明しているんだと。だから次のカンマはなぜいるかといえば、ガーディナーの後ろのカンマは、ここまでが主語ですよと。has ですね。ここと、そうなんです。ミッチ・ランズデル has と、こういうふうに本当は行くんですよと。このあたりを、まあ、意識してくださいということですから、最初のカンマほど後ろのカンマはあまり意識しなくてもいいかと。まあ、カンマは OK ですね。で、今日はですね、カンマとは別に、オブという前置詞にちょっと注目していただこうと。もう第1行目にもこのオブが2つありまして、このオブは訳し方が違うんですよという、そのあたりから、今日はちょっと復習めいた部分でもありますけど、行きたいと思います。じゃあまず、ミッチ・ランズデルさんのプロフィールということで、同格のカンマの右側です。マネージャーなんですと。はい。彼の職責マネージャー、一人しかいない、その役割が一人って時にはあってつけません。何人かのうちの一つって意味になっちゃうからですね。その職責についてる人は一人だけだって時には、無関心でマネージャーと、こういうふうになります。ですからマネージャーなんですと。姿勢管理役と下にありますけれども、姿勢管理役なんです。じゃあ何の？オブ、これはどこどこに所属しての、右側にその所属の場所があるだろうと。ですから、いわゆる中学の時に最初に習いました、アポストロフィー S と同じ何々の、所属のですね。ロサンゼルスサバーブ所属のと。サバーブって郊外って意味だよなと。じゃあ、右のオブは何だろうと。ガーディナって、これ大文字だし、こういう名詞でしょ。ガーディナのロサンゼルスサバーブ。ガーディナのロサンゼルス郊外。なんかおかしいなと。ロサンゼルス郊外のガーディナー、あ、そうか、左から右で乗ってやっちゃえばいいんだ。なんだ、簡単だった。これダメですね。今のはダメです。右からダメなら左からでいいじゃんって、これダメですね。今は非常にこう、便宜的に一瞬、あれと思います。ダメです。このガーディナー、そして左のロサンゼルスサブーブというのは、左に座がついてますから、これは名詞ですよね。同格対等です。The United States of America と同じ。だから、ガーディナという名前がついている、ガーディナという名前のロサンゼルス郊外の都市。どこにも都市って書いてないけど、ザってついてますから、これガーディナが町の名前。ということで、あ、そういうことかいな。そうです。ロサンゼルスから南へ下ってきますと、ロングビーチという有名なところに行く。その途中にある、まあ、町。地域、市、こんな具合でございますね。はい。ガーディナーというロサンゼルス郊外の市に所属するマネージャーであるのだが、そのミッチ・ランズデルさんが重要な電話を取るとき、重要な電話をかけるとき、どっちとも行きません。はず。ですから、重要な電話があるときには、いつでも、彼は、 自分の椅子をすべを回転させる。ラウンドって感じですね。自分の椅子を回転式の椅子です。two face は、これは不定詞です。顔って名詞がありますが、今回は顔を向ける。そちらに正対する。横向くんじゃないです。真正面そちらに体全体を向ける。北東の角。of his office のこの of は、マネージャー of と同じです。自分の事務所に所属しているその角の中のその中のうちの北東の角っこに自分の体を必ずピタッと向けるんです。なんで北東なんだろう、ちょっと引っかかりますですよね。今のところ2種類のオブが出てます。続いて He has permanently sealed one of his office doors and put all his books in the southeastern corner。はい、パーマネントリーですから永久に、ずっと。背後がテンポラリリー、最後に ly がつきます。テンポラリーという形容詞もありますが、なんか聞いたことある。テンプ何々さん、テンプスタッフとか、一時的、ずっとその会社に勤めるというわけじゃなくて、一時的にっていう、こういう意味から来てますですね。一時的テンポラリーリーですね。パーマネントリーは永久に。封鎖してしまいました。has sealed となっています。過去形だったら今は違うけどってニュアンスも出ちゃうんです。過去そうしたよ。has sealed は今もそのままなってるよ。ってこういうことをここではっきりと区別します。未だにずっとそうなってるんです。One of his office door. この部は所属の意味ですね。先ほどから3番、3回目です。自分の事務所のドアの一つを完全に封鎖してしまった。そして、本をすべて南東の角へと置いてしまった。これ、has put ですが、置かれたまんま今もずっとそこに積み上がっているんです。It's not tidiness. それは整理整頓ではありません。何も片付けしてるわけじゃないんです。Tidy というのはきちんとした片付いた。Hey, clean up room! Tidy up room! きちんとしなさいよもう !Tidy up! ちゃんともう水黒してきちんとしてなんていう動詞でも使えますね。Tidy。その名詞形で tidiness。そうじゃないんです。じゃなくて、It's not tidiness, but 何々っていう感じですね。ではなくて、It's the bracket A of intercultural consultant Andy Ma Wong.A practitioner of Feng Shui, the Chinese tradition that says success is largely a matter of bracket B, your surroundings. ちょっと難しいです。今日はオブにちょっと注目しましょう。オブが3つ並んでます。カッコ A の後ろにオブがある。そしてアンジーマーウォン、A practitioner of とあります。A matter of とあります。そうですね、ここから行きましょう。最初のオブはちょっと飛ばしまして、最初のカッコ A も後回しにいたします。それはペケペケペケペケなのですと言ってるんですけども、インターカルチュラルコンサルタントアンジー・マーウォン、はい。異文化交流コンサルタントであるアンジー・マーウォンさん。ウォンなんて書いてあります。NG って書いてありますが、これはまあ中国系の方だろうな。で、右側にこのカンマは同じ同格のカンマですから、プラクティショナー。ちょっとこれ解説ご覧ください。プラクティショナーって普通どういう方を言うかというと、専門家のことなんです。専門技術、専門知識によって職業を営んでいらっしゃる方。大抵はお医者さん、あるいは弁護士さん。プラクティスという動詞を使って、I practice law, I practice medicine。こういう言い方をします。私は法律家をしております。I practice law. こういう言い方もします。I practice medicine. この場合は医学。医業を営んでおります。医者としてどっかに従事しているか、あるいはご自身でクリニックを開業していらっしゃるというようなニュアンスが出ております。この時、I practice medicine. とこういう言い方をいたします。ですから、非常に高度な専門的な技術、というニュアンスがプラクティショナーという言葉が出てくるんですけども、今回は何についての、何に関しての、そのプラクティショナーなのかというのがオブです。ですからこのオブはアバウトに近い。 何々に関しての後ろに来ているのは内容とかです。風水ですね。フェンスイってこれは難しい言葉なんでしょうけれども、漢字、同じ漢字でお箸の文化の我々からしますと、知ってるよ、ドクターコパさんとかいるしなってもうついこう、分かっちゃうんですけども、風水についての専門家であるアンジー・マウォンさんですから、ここでプラクティショナーという言葉を使っているということは、風水師がちょっとそのドクターコパさんよりちょっとなんかちょっと違う感じがするな。どっちかというともうすごいし、コパさんがどこですごい人なんだという、その人に政治的な決断さえも聞いてしまうような、そういう、人生左右するような感じがするんです。プラクティショナーで、風水の右側にカンマがあって、風水の説明です。風水の同格です。中国の伝統言い伝え、長年の考え方、ザ・トラディションですから、まあこれは形がないんですけど、まあ歴史とした数えられるような感じですね。考え方、伝統っていう抽象的じゃないんです。伝統の中に培われたものの考え方で、ザってせずですから、ペケペケペケと解く、言っているというのはペケペケペケとその教えの中で解いている。ザってせず、この説の後ろはザット説ですよ。目的語、サクセスイズと、ここから文章来てますけども、これはまあ名詞説です。成功というものは主に、あ、matter of 何々、この of は、あ、practitioner of 何々と同じ、後ろに内容が来るんです。何々という内容についての事柄、主に成功するかどうかということは、主に何々についての事柄だということを説いている、そういう理論なんです。じゃあ何についての事柄、何をペケペケするということによって成功するかしないか決まっちゃうんですよと、こういうように説くわけです。で、後ろに来るのは何でしょうか。あなたの周りのもの、周囲の環境でした。surrounding。S がついているってのは、これ、確かに surroundings って言うんですが、環境、確かに。具体的に取り囲むもの、周囲のものって感じ。形容詞でしたら、the surrounding environment って形容詞でこういう言い方しますね。周囲の環境、surrounding environment って言い方もしますけども、surroundings、周囲のもの、具体的なもの。あなたの周りにあるものをペケペケするということについて、そこに問題があるんだと。じゃあ何が入るか、これ結構難しいんです。これ何が入るかっていう、これ右側ですね、選択肢の B から今も解き始めているわけですけど、なかなか難しい B でございまして、はい、denying ってのは、これは否定する、周りのものを否定しちゃったら何も始まらない。 describe ってのは説明したり描写する、ありのまま言葉で描写したり、なんかこう書いてみたりでもいいんです、描写する。意味定義が真似る、どうもしっくりこないんで、に、オリエンティング、実はこれなんです。オリエンティングどういう意味と。向き、方位を合わせる。こういう意味なんですけども。オリエント文明とかって言葉ありますですね。ちょっと前、オリエンタルマースカレーとか、オリエンタルって今あんま使わないんですけども、東洋のっていう意味ですね。ちょっと部別的な感じして、あいつはオリエンタルだって、なんかちょっと言われた方もあんまりムッとする。どっから見てオリエンタル、どっから見てこの東なんでしょう、東洋なんでしょう、これイギリスから見てること、イギリスから見て日が昇る方角ってのはオリエント、オリエンタル、東の方の、別にどうということはないんですけれども、ヨーロッパから見て東の方を東洋ということですが、それよりもうーんと前に、その日が昇る方です、東ですから、日が昇る方ってのはどういう方角になっていったかというと、教会を建てるときに、その日が真東から昇る、その東向きって方をなんか当てにして、そこに向けるとか何とかして、それを意識してその教会を建てるということもあり、ですから方角はまあ東西南北あるんですけども、東側の日が昇る方角は何だか正しい方角というような位置づけになっていったらしいんです。で、オリエントという言葉が 今度は新大陸に行きました。オリエンテイトというような動詞になったりして、またイギリスに帰ってきてオリエンテーションという名詞になったりして、これが、私たち文明開化から入ってきてます。オリエンテーション、新しい会社に入ったから2泊3日のオリエンテーションを行います。新入生はこの大学では1泊2日でオリエンテーションを行います。つまりオリエンテーションということはどういうものを指すかというと、右も左もわからない方に正しい身の置き方、こういうことをしちゃいけません、学校ではこういうふうにして過ごしてくださいってことを身をもって教えていく、方向づけする事柄をオリエンテーションって言ってます。ですからオリエンティングというのは正しい方向に向きを合わせるというんです。ただ向きを合わせるというより正しい何かそこに向けてであるべき方向に向きを合わせることと取ってください。ですからあなたの周りにあるものをしかるべき方向にきちんと向きを合わせるということについての問題、そこに成功の鍵があるんですと説く中国の伝統的な考え方なんですよ。へえ、じゃあそれ決まりがあってこういうものはここに置くとかってあるな、あるんです。その通りすれば成功するんです。本当ですかって感じなんですが、その話です。ですからさっきから北東とか南東とか、なんでこんな話がポーンと出てきて、だなんか道乱出るっていう方が電話の度にそこに行って何の話、はい、これはもうようやく問題というふうな取り組みで見てみますとお分かりですよね。最初に具体例が、具体的な固有名詞でなんかこんなことをしてるんですよ。彼こんなこともしたんです。こんなこともしたんです。これはですねって最後に種明かしが来て、ああ風水に基づいてんじゃないの。第一弾だからその話。そして A に戻りますよ。A は何か。それは整理整頓やってんじゃなくて、それは、はい、異文化交流コンサルタントのアンジー・ワン・マーウォンさん。その方はペケペケって後ろに書いてありますけど、まあそれはいいと。アンジー・マーウォンさん、オブ、からのペケペケなんです。アンジー・マーウォンさんから、からってどこにある？オブです。フロームの意味なんですが、そうなんです。このあたりがオブの新しいオブです。もともとオブは、古い英語では OFF のオフと同じ使われ方してたっていうような理論もありまして、なかなかこれ正しいような話なんです。ですからオンオフのオフですから、 OF のオブでもくっついてないで離れる。ですからその抽象的な概念から、もともとどこにいたの、なんで離れちゃってるのっていうようなこと、どこどこから来たの、あなたどこどこからそうなってんのっていう意味でフロームという意味が出てきたとか、もともとどこの所属だったのよ、どうしてそうなっちゃったのよ、だからどこどこのって意味がオブあるとか、なんか原因流なんかあったのっていうことから、ここからその関連性で何々についての関係してアバウトの意味になったりとか、まあその途中経過は結構です。結果的に何をすればいいの、オブは中学の時に習った何々のってだけじゃなくて、いや同格のオブも知ってるよ、オブジェクトオブとかサブジェクトオブってのもあるじゃない。あれは日本語に訳す意味においての、まあ、訳出上のテクニックみたいなもんですけれども。じゃあその同格のオブだけじゃなくて、フロームって意味だとか、アバウトって意味だとかっていうふうに、オブは自由自在にその場で考えていいってこと、考えなきゃいけないっていうのも考えた方がわかりやすいってこと、そういうことです。日本語ののってことはものすごくある種いい加減だもんですから、何々のって訳すとなんとなく全部日本語になっちゃうんですけども、これも言ってみればのでもいいんですよ。異文化交流コンサルタントであるアンジー・マーウォンさんの教えなのです。ですがからのってした方がもっとわかるです。誰々が元にあってどこからその教えが来てるのかという意味でからの教えなんです。 A の答えはインストラクションズ、お金ってことを言ってません。イットっていうのはその前の方角を合わせるってことですから、このイットが何か、整理整頓じゃないんですよって言ってるわけですから、ある方向にものを、具体的にはこの本を置いたままにしておくとか、こういうことでしたね。インストラクション、教え、教示、ドリーム、夢でもない、オブリゲーションというのは義務、恩義。これかな、なんとなくわかんないし、これか、違いますね。義務じゃないです。誰々の義務。 の訳しちゃいますと、誰々が保有している義務っていうふうに取っちゃう可能性があるんでダメなんです。そうじゃなくて、アンジュ・マンウォンさんが言い出しっぺで、その人の言われた通りにそこからの教えを守っているっていうふうにこのオブを取ってください。はい、ですからオブの取り方によってどんなふうにも我々の想像力があっちこっちに行ってしまう間違いのもとでもあるんです。では今度は段落に行きます。Think it's bizarre that an American responsible for the civic welfare of 59,000 residents should so slavishly follow an ancient Asian tradition? 最後クエスチョンマークになってます。命令無駄と思ったのに。ですからこれ、最後のクエスチョンマークの方をこれは重視しますから疑問に考えてください。で、Do you think? Don't you think? 思いませんか？思いますよねってこんな感じって受け取ってくださいって歌うんです。思いなさいじゃなくて思いますよねってこんな感じですね。何を思いますよねって念を押すように言ってるかというと、It's bizarre that、はい、that 以下ということが bizarre, strange, very strange って感じです。奇妙奇てれつ、ほんと不思議ですよねっていう、こう、ビザーって言葉自体があんまり出たこともないんで、これ自体が不思議なんですけども、我々からすれば。ストレンジって意味です。で、このビザールという意味を、ちょっとこれヒントになるかもしれないのが、このすぐ真下にあります、シュドです。このシュドは、べきとかっていう意味ではなくて、日本語に訳すとしたら、何々とは、とはって何ですか、エモーショナルシュドってやつです。お聞きになったことあるかと思いますが。この文章は感情入ってます。実はこの文章で私言いたいのは、ヒエーとか、オーとか、ワーとか、ライロンとか、そういう擬態語で言えるような感情が入ってるんですっていうことの印です。ですね。感情を入れない言葉ってありますですよね。天皇さんとか感情入れられないですもんね。お孫さんできたーな時も、いやー嬉しいねー、やった初孫なんで、やった男なんだよって言えないです。大変喜ばしいことだと思います。本当に喜んでんのって感じですよね。文章にするとああいう感じになるんです。ですから英語でもそれをですね、シュドって言葉を受け取ってるわけです。ですからここは本当不思議だよな、マジかよそれっていう風に読んでねってことなんです。ですから不思議だとか信じられないとか、ありえないとか、もう悔しいとか、残念とか、そういうとき、ピティとかですね、アンビリーバブルとかですね、サプライズ、いやびっくりしたなとか、そういう驚いたり意外だとか、そういう言葉が形容詞として、it is 何々と継ぐときは should が入ってくると。ただそれだけですから、書いて、べきって訳しちゃった。訳すんだったら何々するとは、はい、ですから、アンアメリカンの後ろ、これが主語ですよ。Who is が省略です。ペケペケしている1階の一アメリカ市民が、はい、5万9000人の住民の、市民生活、福祉生活について、責任を負っている一れっきとしたアメリカ人だ。なんかここは中国の伝統とかと対比してですね、アメリカがやっぱり世界一なんだいっていう、こういう感じってちょっと受けますですよね。アメリカ人特有の感じですね。この一アメリカ人が。So slavishly follow. スレイブというのは奴隷です、昔の。今そういう人いません。スレイビシュリー。奴隷のごとく、奴隷のように、つまり言われたまんま何の意思も持たずについていく。盲信する。言われた通りにそのまんま真後ろついていく。奴隷的に後を追うってのはなんとなくこれおかしいな感じ、盲信するぐらいです。古代のアジアの伝統的な考え方に何も言わずに盲信してしまうとはなんとも奇妙だと思いませんか、こういうふうに言っています。これは第一段落を受けてのお話ですね。ラズデル51、これ何でしょう、野球の話じゃないんで、ランスデル、イチローのファンでして、51つけちゃってって、これ、そんなことはありえないですよね。これは、ランスデル、51 years old でしょうね。51歳。もう分別盛りの50を越してるんです。
8歳とか9歳とか10代のもうそういう人じゃなくって、流行に敏感ってそういう人じゃなくって、その51歳にもなるランズデルさんがこう言ってます。 He dares not do subbracket C かっこ C、 これが一番難しい C でした。なんて言ってるか、 He dares not do、 文法的におかしいだろうと。 dares って三単元の S がついてるってことはこれは動詞でしょ、なんで動詞の後ろに not なんて来るのと。英語ちゃんと書いてよ。He does not dare でしょって言いたいときありますね。あるいはこれは助動詞だったら need not の need と同じ。確かに need not って言うけれども、その時三単元の S いらないでしょ。助動詞なんだから need いらないでしょ。will とか can だって cans とか wills とかって言わないじゃない。何これっていう不思議な there なんですが、need は助動詞も本動詞も両方とも need ってのは両方ともありますですね。there もあるんです。で、これ辞書を引きますと、いや、こういう言い方は認められてますって書いてあるんです。どっちかっていうと助動詞、動詞、どっちとも言えないんですが、まあ認められてるんですということなんで、まあ我々すっきりするためには does not dare to do。で、dare その to、dare to do、この dare ってどういう意味ですか？あえて何々する。あえて何々する勇気があるとかないとか、そういう意味。あえて何々する勇気があるとかないとか、この勇気があるないって入れますと意味がはっきりしてきます。あえてそれをする勇気はないと言っている。おかしいんですね。51歳のランズドル、あえてそれをする勇気はないんですと言ってるんです。してるじゃないのと。何言ってんのと話がわかんなくなっちゃう。どういうこと？そこでですね、これ選択肢がないと、なんかここでも話が切れちゃうぐらいになんだかおかしいんですけども、選択肢の C の E から行きましょう。Nonetheless。これは Nevertheless と同じ。それにもかかわらず。それにもかかわらず彼は、それをする勇気は、あえてする勇気がない。ないって言ってもなんかしてるでしょ。これそれをするっていうのはスレイビッシュリーフォローのことでしょって前に書いてあること。盲信する勇気はないってやってるじゃない、あなた第一段だこれって。何隠してんの、おかしいな。 This、instead、 その代わりにそうではなくって、これも同じです。イとロは同じような論理になって、 more、 それ以上にdo もそれ以上にあえてそれをする勇気はないって、これもおかしい。じゃあ残りは otherwise、 ちょっとピンとこない。はい、答えはこの otherwise です。これはですね、この otherwise、 まず一語だけでこういう一語の語だけで設問になってしまうような、ある種大事な間違いやすい語です。副詞の otherwise なんですが、受験英文法総整理の講義メモ21ページに3分の2ぐらい割いてあるんですけども、これお持ちでない方は、ご自宅で、私代わりにお読み上げします。 otherwise、 4つほど、使われ方が出てました。一番上に接続詞的に、これよーく使われます。ほとんど otherwise って言ったらこの訳し方が我々パッと浮かぶと思うんです。もしそうじゃないとしたら、もしそうしなければ、もしそうしなかったとしたら、otherwise、何々何々。もしそうじゃなかったら、何々何。文章の一番最初に現れますんで、これ、副詞なんですが、まるで接続詞に、もしそうじゃなかったらって前に書いてあることをつなげて言う感じになるんです。ほとんどこれで使うと思うんですね。会話の時によく使う、otherwise なんとかかんとかなんとか。二つ目、もっと違うように、もっと違って、た風に、もっと違ったやり方で、実はこの意味なんです。Differently, in a different way, もっと違ったやり方で、違った風に。副詞と考えれば、何々なように、にで終わる。一語です。他にもそれ以外の点では、もしも何々がなければ、ありますですけども、これは一番出にくい。Differently, もっと違ったように、それとは違ったように違ったやり方であえてする勇気はないと彼は言っている。だからやってんですよ。まだるっこい言い方ですね。なんだかこう言うにこと書いて、他にやり方ないんだからしょうがないじゃないこれっていうふうに聞こえます。そういう意味なんです。で、その
楽屋話のような裏話がある。The city faced a $4.7 million budget deficit back in 1998 when Lansdale, then acting manager, agreed in desperation to try a feng shui practitioner.、
はい、その町は、つまりガーディナ市は、faced、これ過去の話です。今に続いてません。過去で終わった事実です。$4.7 million
の財政赤字。ディフィシットは赤字です。黒字は、これは覚えやすいです。プラスです。
さあ、プラスだ黒字だって。
SURPLUS。サープラス。
サープラスだって。
これ黒字なんです。
さあ、赤字だってならないですね。ディフィシットってどうやって覚えたらいいんだろうなって。
ディフィシットでもいいんです。DE がなんか、そうじゃない反対の感じ。DE ってなんか良くない感じ。ぐらいでしょうかね。想起していただく。ディフィシットとサープラス。1998年に遡ること、$4.7 million の財政赤字に直面しておりました。When、はい、ランズデル、その時、ランズデルさんは、前当時の代理マネージャーであり、そのランズデルさんは、agreed、同意しました。これ、in desperation を括弧にしてください。前置詞プラス名詞で、絶望の淵で、
まあ、あんまりそうは言わないですね。
破れかぶれで。
破れかぶれで。やってもやんなくても同じ、ダメでもともと。って感じです。
破れかぶれで注意化することに同意した。風水師に、a fancy practitioner。風水の専門家に当たってみる。try。
かけてみるって感じですね。
当たってみるということに同意しました。他に、
やりようもない。何にやったってどうせダメなんだから、破れかぶれでもいいと。行くしかない。こんな感じが説明されています。
で、下線部の1に行きましょう。It could be coincidence that within 3 weeks of her visit, Lansdale was promoted to full-time manager of Gardena, whose economy then got a boost when a major magazine publisher bought a bankrupt casino there.、はい、この It ですけども、簡単にそれって訳しちゃうと、もしかすると原点。
なんでと。
この It っていうのは、後ろに書かれてることなんです。コーインシデンスが、インシデントとかインシデンスってのは、イベントまでいかない小さな出来事みたいな。こうですか、一緒に出来事が同時に。ですからこれは偶然と言います。物事が偶然一緒に起きてしまう。偶然の出来事かもしれないが、それは偶然の出来事かもしれないがって訳すと、日本語のそれって訳しているときって、前に言った言葉、それは偶然の出来事かもしれないが。
何も言ってないのに、何それっておかしいんです。
これは偶然の出来事かもしれないが、これって言えば今から言うことっていうニュアンスが日本語でも出ます。それって言った途端も二度目にさっき言った言葉を言っているようにも聞こえてしまう。ここが原因です。ですから、この it は英語では珍しいんですが、後ろに書かれていることを説明して先に it って言ってる文なんです。代名詞なのに先に it って言ってます。ですからこの使い方の it は、それって訳したらおかしいんです。日本語で言うんだったらこれ。一番上手なのは訳さないってことです。偶然の一致かもしれないが、これでバットまで訳して、ペケペケはペケペケだったのだって、こう言って、って訳すのが一番上手です。
ですね。あんまり出てこないでしょ、こういうのって。時々出てきます。特にこういう新聞なんかではこういう論調で書くっていうのはありますですね。
ですからこれ訳さない、あるいはこれ、このこと。このことは、これは偶然の一致かもしれないが。of her visit の of を、のというよりは、これは from の意味だ。これ時間的に、距離的にもあるけども、これ時間的にどこどこからという起点を表す。彼女の訪問、彼女が訪れたその時から3週間経つか経たないうちに、このオブは彼女の訪問の3週間以内に、確かにそれでもいいんですよ。
いいんです。意味として日本語で別に罰じゃないですけども。このオブをより鮮明に自分のために理解、深めようと思いましたら、フロームで取った方がいい。彼女が訪問してきてから3週間経つか経たないうちに、ランズデルは専任の姿勢管理役へと、これプロモートです。ガーディナー氏の専任姿勢管理役になりました。これ罰。え？なりました。なんで？え？プロモートいいじゃない。これ我々よくやってしまう減点対象になっちゃうんです。なりましたって言ったら、降格されて市の助役からなっちゃったかもしれない。あとダメだって。プロモートは、これは、そうなんです。左遷じゃないですよね。それに、選ばれたんだ。こういうことです。昇進したんだ。こうしなきゃダメです。専任の姿勢管理役へと昇進した。ですね。なったじゃダメ。これ結構やってしまうところです。Who's economy? そのガーディナーの景気は、それからその時、Got a boost。このブーストっていうのはガーンと押し上げるんです。ブースターっていうのは、演奏してしまった時に、ブーンと隣の車から電電つなげてですよ。ガンガンガンガンってバーンってかかりますですね。電圧グーッと上げるわけですよね。ですからブーストっていうのはグーッと上がる。景気が急に上がった。景気の押し上げを得た。これ名詞的な中心的な名詞を中心にするガッタブーストっていうのは、ブースティッド。押し上げられたってことです。景気が押し上げられた。When? 何々した時に。大手の雑誌、の、出版社が破産した、そのガーディナー氏にあった破産したカジノを買った時に、訳したは訳したんだけど、日本語にしてどうやってつなげなきゃ、どうやったらいいだろうっていう、この問題が起こってまして、3つのことが書かれてます。動詞部分に言いますよ。ランズデルが昇進した、景気が急に押し上げられた、そしてカジノを買ってもらえた。出版社のカジノを買った。この三つの事柄を日本語にする場合は、時が経過した順番。時系列で順番に起きた順番に並べてきます。これ何でも同じですね。普通英語でもそう書かれています。こうして、その時にこうして、で、こうで。ところがですね、この文章で言いますと、ブーストの後の when からがこれ従属節で何々した時に、これもお読みいただいてお分かりのように、カジノを買ってもらうことができた。もうお肉だったんでしょうね。もう赤字で赤字でカジノ開けば赤字になっていく。これを買ってもらったんだ。だからそれから景気が良くなったということですから、一番最初日本語にしていただくのがランズデルさんがどうしたこうした。次がバンクラプトしたカジノがどうしたこうした。そして一番最後に景気が押し上げを得た。押し上げられた。この順番で書いていただきますと、何が偶然の一致かもしれないんだけども、それがですね、っていう話が全部こう、つながっていくわけでございます。これは、回答例をちょっとご覧いただいて、コツは起きた順番に書いていただければいいわけです。ですね。彼女の訪問の後、ランズデルの昇進、そして、カジノの売却の後に、景気の押し上げになった。で、続きましょう。This month, Ransel expects Gardiner's deficit to decrease to 2.9 million. 今月、ランゼルさんは、expect は2点も、問題ポイントがあります。まずは、必ず第5文型になるっていうこと。ですから、後ろに文章、ある、事柄、物語がそのまま O、C で書かれております。で、この expect の後ろは、必ず不定詞でつながっていきます。なぜなら expect というのは未来に関して思いを馳せる。期待するってのは expect の思いの一部です。我々は expect を習うとき、期待するってイコールで習っちゃうんです。日本の英語教育、これすごい問題だって指摘されたりします。期待ばっかりじゃないです。未来は必ず良くなるっていうホープって意味だけじゃないんですね。こうなるよ、覚悟しとかなきゃなっていうことも含めて未来のことについて、まあこうだよなっていうふうに思いをいたして、まあこうだろうなって納得も含めて考えるっていう感じなんです。今回はいいことを考えます。 赤字が今月290万ドルにまで減るっていうふうにランスデルさんは見込んでるんです。470万ドルが290万ドルになったって4割も削減ですよ。こんな話ってないじゃないですか。ランスデル何したんだ。いやだから電話かかってくるたんびにさ、必ずこうそっち向いたんだよ。から本片付けろってか本そこ置いといたらさ、4割こんなんだって信じられないんだよなって、まさにそういう話でございます。風水読んできたんですよね、日本でも。ちょっとこれ、すごい話じゃないかと、こういうことでございますですね。第五分家になるってところはお願いいたします。続いて、フェンスショエ means wind and water in Chinese。 風水というのは風と水、中国語で風と水を意味する。まあ我々これ分かっちゃう。 The 3500-year-old system、 3500年の歴史があるその理論、それは which was でしょうね、 which was once used only by China's emperoris based on the idea that、 はい、ですからかつては中国の皇帝によってのみ使われた、その理論使われたのであるが、それは、はい、ざっと以下という考えに基づいているのである。じゃあどんな考えに基づいているか、ざっとの後ろですよ。 the idea、 ざっとは同格のざっと、ざっとは接続詞、その後ろは普通の文章が来てます。Landscapes 地形、 buildings 建物、 and even whole cities 町全体、その3つ、これが主語。地形も建物も町全体もそこまで全て have hidden zones of energy、 気、この QI っていうのは気持ちの気です、気ですね、気という隠れたエネルギー体を、エネルギーの帯です。隠れたエネルギー体を持っていて、そしてその気が can be manipulated by 何々によって非常に巧みにうまく操られることができるんです。町全体とかに気が満ちてて、それが操られる。何によって操られるのか。by the shape 形、サイズ大きさ、 and color of a structure、このオーバーストラクチャー3つにかかりますね。建物が持っている、建物に所属しているその形だとか大きさだとか色、建物の色とかにも関係あるの、色にも反応するのかいと。 as well as its entrance、 まあ入り口は当たり前として、 as well as というのは何々だけでなくと訳しますが、 not only A but also B と若干違うんです。 not only A but also BB as well as A、 これ逆ですよって言いますけども、 as well as の時はまあこれはまあ当たり前で言うまでもないこととしてですね、まあこれはもう分かってると思いますけどもっていう感じなんです。 not only A but also B は A も B も両方同じように A だけじゃなくて B もって感じなんですね。まあ入り口はそれはエネルギー入ってくるだろうと、それは分かるけども、それだけじゃなくて形とかその建物の大きさだとか色だとか、そういうことによってもエネルギーが変わっちゃうって言うんですよ。こういうふうに言ってます。本当？ A building that allows qi to flow freely is said to have good feng shui, which brings prosperity and success. 気が自由に流れることを allow。allow というのは許す。レッドもおなじみです。ですね。レッドってあの、刺激同士だと、そうです。メイクとレッドとハブがあって、メイクが一番強い刺激同士で、メイクを訳すと、無理やりでも何々させるっていうぐらい強い刺激になります。O が C するようにさせる。じゃあ、レッドは弱い刺激。弱い刺激ってどういうこと？させるんじゃなくて、O が C するのを邪魔しない。反対しない。そのままにさせておく。刺激って言っても別にどうこう影響を与えるってほど、そのままさせておく。それがレッドです。ですから、アラウと同じです。許す。言ってみれば許すって、まあ、ほっとく。許す。まあ、いいよって、こういう感じですね。で、ハブってのは、これしてもらう。ちょっとお願いです。刺激って言えば、まあ、してもらう。ちょっと下手に出るって、こういうぐらいですね。はい。 これぐらいでございます。ですから、まあ、洗う。じゃあなんでレッドと洗うが同じ意味だったらレッドにならないのよ。第五分形の使役動詞は、to 不定詞は原形です。レッドが入ったら、レッド t flow freely ですね。だから、じゃあそこで使い分けするの？そうです。レッドと洗うほとんど意味としては同じでございます。まあ、レッドの方がちょっと洗うまでしてないかな、許してないかなって感じですね。微妙なところですよね。だから東尾さんって感じですよね。お父さんみたいに。許しはないよ。でも許してちょっと 50%。うるさいんだよ、いろいろテレビでって。ああいう感じですかね。ちょっとどうでもいいことです。OC、これが不定詞になっているから、これはレッドはダメだから洗うですよって決めていた。あとは入りようないです。あとは払いよう。ですね。そういうふうに自由に気があっちこっち行くようにしている、そういうビルディングが風水的に良いんだと言われている。つまり、いい風水を持っている。そしてそのビルディングが風水に良い。The building and the building brings. そしてそんな建物が繁栄と成功をもたらすのであると。ですから、変な形したり、なんで真っ黄色かな、あの建物って、特に香港とか見ると、なんであんな風にこっちビョーンって、なんでああいう感じとかですね。いろいろありますですよね。ところがあれは全部風水から言って、ああでなきゃいけないんだっていうことのようですね。はい、なかなかそれはもう。で、から先、段落のように参ります。ロサンゼルスアーキテクトクライブ・ウィルキンソン said, When soy offers a very interesting perspective on human occupational space. ロサンゼルスの建築家であるクライブ・ウィルキンソンさん、突然出てきましたけれども、建築家が出てきたわけです。な、こう言ってます。まあ、アメリカの近代文明の代表みたいなことで出てきて、お墨付きよって感じで出てきてるんですよね。風水は、とっても興味深い見方。何についての、このオンも、アバウトに言ってますですね。じゃあ、アバウトの意味で、関するで、オブもあるんだけど、オブにしても、オブも入るでしょうね。でも、何についてのって時は、このオンって来る時が結構多いですね。アバウトって何なんですか？あ、何なんですか？アバウトってなんか子供っぽい感じを受けるんですね。Books about animals 動物についての本なんて感じにちょっとこう受けるみたいですね。ですからなんかすごいアバウトさん。で、風水についてのHuman Occupational Space 人間が占有する場所、これオキュペーションの職業じゃないですか。人間が占有している場所についての非常に興味深い見方ってのを風水は提供しているんだと思いますよと、こういうふうに言っていると。ですからこの方は肯定的に捉えているわけですね。Very interesting. Interesting ってなんかくくったような言い方もありますね。なんか話をして、Oh, interesting. 全然話聞いてないって感じです。Oh, 面白いね。次の話行こうよって感じの interesting っていう言い方ってこう言われたりしますですけども、これは very interesting、 本当に心からそう思って、いや非常に興味深いって言ってます。 If put to the 99 bracket E a lot of architecture is based on feng shui。 さてどこがこれ訳しづらいのかって言いますと、 if の後ろが put to って何、これ、ここ気づいてくださいね。なんかおかしい。なんかおかしいんです。主語がないじゃないか。ないんです。じゃあどこにあるんだ？省略です。省略は必ず気がつくから省略です。もうこれしかないんですね。A lot of architecture is put です。put って多動詞ですから、put to って言い方ないです。put 目的語 to です。ですからこれは過去分詞の put。それ分かりづらいんだけど、これはそのまま a lot of architecture is までが、そこまで持ってくる、それ省略だと普通に考えていただければいいんです。ですからたくさんの建築様式、 a lot of なのに architecture は s ついてませんから、たくさんの建築建て方、数えられる建築の仕方、建築の方法というものが put to the test、 そうです、to the 何々ってみんなが見えるようなところに置かれる、何用に置かれる、プットされる、置かれる、これはテスト、あるいはですね、この中でボート、はい、
ワークとかサービスっていうことは put A to the 何々の後ろには来ません。put 目的語 to the test, to the boat。 これが英語の中で、一つの定型表現としてあります。ボートは採決、投票、採決にかける。put A to the vote。さあ皆さんこれを採決してくださいって、なんかそこのみんなが見えるところに、共通のところに置くって感じです。まさにイメージ的にはそうです。put A to the test。さあみんなこれをテストしてください。置いときますよここにっていう感じですから、テストされると、試験されると、調べられると、仮に調べられるとしたならば、多くの建築様式は風水に基づいているのです。be based on 何々に基づいている。もし調べられたとしたら、いや、本当にたくさん建築様式っていうのは風水にのっとってんですよ。風水通りなんですよ。言ってます。Obviously, the noted sinologist based in Berkeley, California,to review America's current fascination with feng shui, to a nostalgia for the spiritual, even occult side of things. まず、オービル・シェルのどんな方かが言っちゃいましょう。オービル・シェルさん、また出てきました。さっきのウィルキンソンさんと別の方。Noted ってありますから、famous とはちょっと言い難いんだけども、famous までいかない、誰に聞いても知ってるってとこまでいかないけども、一応はよく知られている。一応はそのカリフォルニア州バークレーにおいて、そこを拠点とするそのサイノロジストっていうのは、日清戦争の清っていう言葉から来てますから、中国についての、昔の中国についての、まあ、研究家として一応は公明なんだけども、その人がこう言ってるんです。政治と言ってません。こう思ってますです。アトリビューツ、アトリビュートについていきますよ。アトリビュート A to B ですから、なんで to が入るのって、これはアトリビュートだから to なんです。それってそんなに大事なんですか？結構大事なんです。なんでですか？はい。これ解説のところちょっとご覧いただきましょう。これなんで大事かっていうのはですね、ちょっと変わっている動詞なんです。どこが変わってるかって言いますと、はい。下から19、8、7ありますですね。一番最後のところ。アトリビュート A to B とでも、このほにゃららと点々点を申し上げますと。ですね。アトリビュート A to B というふうに、ここをあえて申し上げますと、42ページですか ?44 ページでございます。失礼。44ページ。A を B に起因すると考える、原因があるとする、正にする、何々に帰する、こんな日本語ありますか、何々に帰するなんて普通言うかな、ところがこういう一見おかしな日本語にならざるを得ないのは、こういう動詞だからです。はい。 EX ご覧いただきますとちょっと分かりやすいんですが、アトリビュートの後ろに来る A、 アトリビュートの目的語に来る、これは結果が来るんです。結果が来るんです。で、to を挟んで、to の目的語、to の右側、b に当たるところは、原因が来るんです。これの、順番が普通じゃないんです。物事って先に原因が来て結果です。主語が原因で、lead to 結果、result in 結果。ですね。全部原因、動詞、結果ですよ。あるいは原因があって、is so 何々 that 結果。先に原因があって、is so 何々だからその結果、that。あるいは原因があって、so that 結果。全部先に原因があって結果っていうのは、これ世の東西を問わずですね、普通の因果関係っていうのはそういう風にして言葉に出していくものじゃないですか。ところが、このアトリビュート、A to B だけは、なんだか逆に書かれるんです。ですから、訳すとき、すごくそこ注意しないといけない。もう一回この EX ご覧いただきます。成功したのは、結果の one success。成功というのは、友人の励まし、friends encouragement。とある友人の励ましに帰する。励ましのおかげである。だったら事実なんです。と
思うってことなんです。と人が思っているってところがアトリビュートが出てくるゆえんなんです。アトリビュートってその人の考えなんです。ですから最後に何々だと思うってのつけて初めて主語とつながってくるわけです。ですからこれ日本語にするときちょっとなんだか訳しづらいんです。だから英語の試験の中では我々ノンネイティブの日本人にはよく出されるところ。訳しなさいって出されたり、あるいはこの to を入れなさいって出されたり。そういう意味で覚えておきたい言葉でございます。となると、じゃあこの文章の中でどうなるんですか？先に結果があるんでしょって、そうです。その誰が考えたんだ？オービルシェルさんがないないと思ってる。はい。結果、どんな結果に今なってるか。アメリカの最近の風水に魅了されているという結果。アメリカが最近風水に引き付けられている。アメリカ人が、アメリカ全体が風水がブームで引き付けられているというこの結果は、何々が原因だと思っているか。to の右がノスタルジアなんです。階級の上なんて日本語にしますけど、まあノスタルジアでもいいでしょう。何々にノスタルジーを感じている。精神的なこと。精神的なことにノスタルジーを感じている。それが、しかも物事の魔術的なオカルト。超常的なことで至るまでの精神的なことにノスタルジーを感じているということが原因で、それで風水にアメリカ全土が、アメリカ人が最近魅了されている、引きつけられていると考えているのです。あくまで考えを述べるのがアトリビュート A to B、これはこうじゃないかと思っている。というふうに、ここは訳していただくということになります。アトリビュートで似た言葉に正式語で ascribe ってなります。ascribe, ascribe, これも ascribe, a to b. 同じです。attribute, ascribe, a to b. 同じです。同じようにこれ考えていただいて、あ、出たなーというふうに取っていただければ結構です。これだけはですから別枠でこういう訳し方するんだというふうに捉えてください。はい。というわけで、はい。ここで、では、10分間休憩とさせていただきます。